ただいまから、県下水道事業に対する、知事後援会幹部の働き上げ等に関する、調査特別委員会を開会いたします。本日の日程は、削除調査権に基づく、承認尋問であります。これより、本委員会に付託されました、調査事件について、調査を行います。最初に、県の事務等に対する知事後援会の関与、および費用負担に関する事項について、証人から証言を求めます。本日、筆頭を求めました証人は、尋問順に、元長野県調査委員会委員で、東京大学大学院教授の大吾聡さん、元長野県調査委員会事務局長で弁護士の松葉健三さん、以上2名であります。これより各証人から順次証言を求めます。最初に元長野県調査委員会委員で東京大学大学院教授の大吾聡さんから証言を求めます。お分かりいたします。証人大吾聡さんから証言を行うにあたりメモ等を参考にしたいとの申し出がありますが、これを許可するにご異議ありませんか。これになしと認め、許可することに決定いたしました。これより、証人、大吾聡さんの入室を求めます。大吾聡証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず、遠慮、本委員会のためにご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会を代表いたします。厚く御礼申し上げますとともに、調査のためにご協力くださることをお願い申し上げる次第であります。証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順用されることになっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追、または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および、医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは、祭司の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって、黙秘すべき者について尋問を受けるとき、および、事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。こ これらに該当するときは、その旨、お申し出をお願いいたします。それ以外には、証言を拒むことはできません。もし、これらの正当な理由がなくして、証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに、証人に証言を求める場合は、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、異議に申し上げる場合は、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証人、または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の親族、もしくは証人と、これらの親族関係にあった者、証人の後見人、または証人の後見を受ける者に、著しい利害関係がある事項につき、尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができます。それ以外には、拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が、虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上、5年以下の禁錮に処せられることになっております。一応、以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは、法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め、全員ご起立を願います。最後、佐藤証人、宣誓書の朗読を願います。
宣誓書、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年11月8日、第5冊。
ありがとうございます。ご着席願います。これより、証言を求めることになりますが、証言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、お発言の際には、その都度、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから尋問をしているときは、着席のままで結構でございますか。お答えの際は、起立して発言願います。また、委員各位に申し上げます。本日は、県の事務等に対する地理後援会の関与、及び費用負担に関する重要な問題について承認より、証言を求めるものでありますから、不規則発言等、事務の進行を妨げる言動のないように、ご協力をお願いいたします。また、委員の発言につきましては、承認の人権に十分留意されるよう要望しておきます。これより、大門聡証人から証言を求めます。最初に、委員長から所要の事項をお尋ねいたします。引き続き、柳田委員から尋問させていただき、その後、各委員から補充尋問をお願いすることになります。まず、第五佐藤氏証人に、私からお尋ねをいたします。あなたは、第五佐藤さんですか？
はい、第五佐藤氏です。
現在の職業、生年月日をお述べください。
東京大学大学院、経大学研究科の教授を務めております。生年月日は、1946年5月9日です。
私からの尋問は以上であります。次に、柳田委員から尋問させていただきます。柳田委員。
はい。この尋問に先立ちまして、自由民主党さんから、10分間、そしてから、ルールのフォーラムさんから10分間、非公開さんから10分間、共産党長県議団の方から10分間、県民共同無所属ネットさんから10分間、独身会さんから 10分間、お時間をいただきまして、合わせて、県民クラブの署名のお時間を合わせて、準備をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。大ご承認になりました。大変お忙しい中、ありがとうございました。尋問をさせていただきます。最初に、大ご承認は、平成16年3月17日の四ツ谷において、行われた会合に出席をされましたでしょうか。
最初に、今日メモの、
私が、よろしいでしょうか。
はい、すいません。結構でございます。私が、終了申し上げます。失礼いたしました。すみません。代表承認。
はい。今の会合には出席しております。
柳田委員。その会合の案内は、誰からどのような連絡によってでございますでしょうか。
代表承認。
2回に分けて、2度案内が、メールで参りました。1回には、経営戦略局の職員の方のお名前で、しました。2回目は、松林健二氏のお名前で、しました。
柳田委員。
はい。そのメールには、費用負担についての記述はございますでしょうか。
代表承認。
ございません。
柳田委員。
そのメールには、会合の話し合われる内容についての記述はございますでしょうか。
代表承認。
内容と言えるものは、ございません。で、2回目の、松林健二さんからのご案内メールの中では、打ち合わせ会議を行いますので、という、そういう、言葉が確かあったと記憶しております。
柳田委員。
四つ谷における、当該の会合の代表承認以外の出席者はどなたであったのかご紹介願います。
失礼しました。はい、失礼します。はい、今申し上げているんですけど、申し上げているのは、もう一個別件のことでございましたので、もう一度一から訂正しなくてもらってよろしいでしょうか。
はい。
私2回出ておりまして、ちょっと順序確認しておりますので、
はい。
一からお聞きやりますが、はい、四つ谷の場合は、案内はメールで田中知事から参りました。これは2回日にちをことにして参りました。2回のは当日でした。失礼いたしました。
はい。柳田議
員。それではその会合に関して、費用負担についての記述はあったのか、そして、話し合われる内容の記述はあったのか、この2点について予定に関してお聞きしたいと思います。
どうも失礼しました。財務承認。費用負担については特段何もございません。それから会議の趣旨等につきましては何もございませんで、1回目のメールの、最初のメールの時に、皆様とお目にかかりたいと存じますと、そういう、一文、一言があったかと思います。
柳田委
員。それでは東京四ツ谷における会合の第五承認以外のご出席になられた方のお名前をご証言願いたいと思います。
第五承認。
長野県調査委員会の、全員、委員、と、田中知事。以上です。
柳田委
員。その会合は、都合何時間程度の会合でございましたか。
財務承認。
正確なことはちょっと記憶すらいでますが、およそ、全体で言いますと、3時間から、3時間ぐらい。まあ、3時間前後はなかったかな、というふうに思います。
柳田委員。
それは、ずっと、こう、食事をしているような会合であったんでしょうか。懇談と、こう、会議というのは別々に行われたものでしょうか。
代表承認。
これも非常に厳密にはちょっと記憶がございませんが、大きな流れとしては、まずは、最初のうちは、調査委員会の委員会の、打ち合わせ、協議と、そういうことで時間を約、2時間前後でしょうか。それは、そういうふうに、使われたと思ってまして、それが終わった後から、職員と言いましょうか。それが、行ったということです。
柳田委員。
はい。
食事の際、アルコールは含んでいらっしゃいましたか。
第五承認。
はい、踏んでおりました。
柳田委員。
最初の第五承認の話にありました、2時間程度の議論というか会議は、どなたの進行による会議でありましたか。
第五承認。
最初というのはこの委員会の話し合い、問題、打ち合わせということですが、その時の、まあ、打ち合わせの内容がいくつかございまして、それによって、この誰が進行を進めたと言えるものもあれば、一般的に、誰がということなく、こう、全体で議論したと。そういうふうに、こう、少し、こう、分かれていたように記憶しております。
柳田委員。
その会議では、長野県調査委員会の何について、議論されたのか、これは調査内容に、触れなくて結構でございますので、どういった内容についてか、具体的なことではなくて、お願いをしたいと思います。
第五承認。
主なものは、長野県調査委員会の設置要項というのがございました。これ、この17日の四谷での懇談会に先立って、1回の委員会がありまして、その場で設置要項の案というものが出たわけですけれども、その場で確定はしなかったわけです。それは持ち越す形で、その懇談17日の場で、その設置要項について、これをどうするかと、一回の委員会で出たものをもう少しと見直すという議論になったわけです。それから、それともう一つ主なものは、その、当時、委員会に、こう、外部からの情報提供窓口というものを、一回目の会合で、そのものを設けようじゃないかということが、決まりまして、で、そこからすぐに、こう、スタートしたわけですけれども、その情報提供窓口というのが、当時は、松葉委員の事務所に置かせていただいて、そこに寄せられた、その3月の12日という四谷での会合までの間に、寄せられた情報を、こういうものだったということを全体で、こう、共有して、まあ、議論したという、まあ、それがもう一つあったと思います。それから、設置要項の見直しの議論と関わっていたわけですけれども、これから長野県調査委員会として、どういうふうにこう調査を進めていくのかと、そういうこれからのことをも多少議論したと記憶しております。
柳田委員。
はい。設置要項については、どなたが説明をされるなり、していたのでしょうか。
第五承認。
これについて先ほど言いましたように、このテーマに関しては、どなたが説明したというかは、その17日の会合に先立って、個々の委員が、原案をここをこういうふうに見直したらどうかという意見をですね、これを出していたわけです。ちなみに、実はその前日、3月の16日に、E メールで私自身、この原案に対して、ここをこのように修正、してはどうかっていう提案を皆さんに送っておりました。それから、その時に私一人ではなくて、あと一人かお二人ですね、少なくとも他の委員からも一人かお二人だったと思いますが、同じ、そういう原案に対する修正意見が出ておりまして、それをまあ、持ち寄ってと言いましょうか、どうするかっていう、そういう形で話し合いが進んでいきました。
柳田委員。
その会議を行うにあたりまして、資料は配布をされたのでしょうか。
第五承認。
はい、わかりました。
柳田委員。
その資料は、どなたが作成をされたものであったでしょうか。
第五承認。
これも先ほどと関係しますが、まず、委員会設置要項の見直しについては、それぞれ意見を出した方の、プリントですね。それが、参加者全員に配られておりました。それから、窓口に寄せられた情報については、 これはマドリス観光であった当時の事務局の松葉委員が、全員分をプリントして、その分を、各テーブルの上といいましょうか、そこに配られていたということです。それから、まあ、時間的には短かったと思いますが、これからどうしていくかという、これからの調査の進め方についても、それはそれで、別途の資料が、用意されていたと記憶しておりまして、それは、松田委員が、お作りになったものだったというふうに記憶しております。
柳田委員。
この、今後についての、松葉健三氏が作られた文書と、そしてまた、寄せられた情報等に関して松葉氏が作られたと。それは、ちょっと念押しになるかもしれませんが、奈良県調査委員会が調査対象としている内容が記述されているものだったんでしょうか。
大野さん。
まず、窓口の人は情報っていうのは誰かが作ったというか、その情報そのものをプリントしたものを、こう配ったということです。それから今のお尋ねはこれからの調査の進め方に関係したことかと思いますけれども、個別具体的なことについては今のこの時点では少し控えますが、そういうどういう形でどなたを対象にするかということについても、その資料の中には書かれていた。
柳田委員。
それでは、その点は、奈良県調査委員会の秘密の原則というものがございますので、尊重させていただきまして、深くはお聞きしないことにさせていただきたいと思います。概略の方をお聞きしていきたいと思います。その資料に沿って議論は進んでいったんでしょうか。
大野教員。
もちろんそうです。
柳田委員。
知事は、その時に公設をされていたということでございますが、会議中に発言をされるといった場面はございましたか。
大野さん。
先ほど、今のお尋ねは、委員会の中の議論をしている時間帯のことかと思いますが、ご発言は、何回かはありました。
柳田委員。
一部報道にも出ている部分ございますけれども、どういった内容について知事の発言をされたのか、お願いいたします。
大野教任。
これは、設置をこう、どうするかという議論と、先ほど、それとこれからの調査の進め方ということと、関わってたということを申し上げましたけれども、それにまたがるような問題で、発言をなさったというふうに記憶しておりますが、これから調査を進めていくにあたって、民間人と、それから、元法人店主が元公務員店でしょうか、そういう方については、対応を、これ対応というのは、公開であるか、非公開であるかということですね。で、それについては、元公務員の方、オリンピック招致に関わった方については、公開でいいんじゃないか。ただ、民間人の方については、それとは、対応が違っていいんじゃないかな、というふうなことをおっしゃってた、というふうに記憶しております。
いやいやい
や。設置要項において、知事は、どのような発言をされたのか、ご協力ありますでしょうか。
大野教任。
今言ったのはまさにこの設置要項実は、で、一番この議論になったのは、その、公開非公開ということが大きな議論になりまして、現にそれはもう今、コンピューターに出ておりますから、改定された後のものが出ておりますし、改定前とお比べになれば、もうこれは公になっていることですから、特段触れることには何ら必要ないと思っておりますけれども、調査を進めているにあたっては、一律に公開というふうにすると、協力が得にくくなるということも当然あり得るし、とりわけ民間人の方について、お尋ねする場合には、 個人のプライバシーというものは十分こう配慮しなければいけないんじゃないかということになって、ただ、調査が終わった、区切りがついた時点以降は、遡って、この、公開するというふうな、公開の扱いという議論をしたわけですけれども、その議論の過程で、先ほど私が申し上げたようなご発言が、知事から、あったというふうに記憶しておりますが、まあ、そういう意味で公開、非公開のことが主だったんですが、あと知事が少し言及されたのはですね、委員の人数の問題です。で、会計前の第1回目の委員会に配られたのは、時には委員の任期は1年とするというふうにこうなっていたわけですけれども、まあ、もちろんそれは参院がありるとかないとかということは様々あったかと思いますが、そういう1年という数字が入っていたわけですけれども、17日の四谷での懇談の場でですね、これは最初にこう、そのことに言及されたのは、まあ、東電といえば東電ですが、会長であった当時の大塚委員なんですけれども、1年というふうにすると、今、議会で、委員会とか、そういう検討委員会、審議会とか、検討委員会といったものについて、これはまあ、条例で定めるようにするべきだというふうな、意見が出ていると。そこで1年とに切ってしまうと、それをさらに今度再任とか延長する段階で、議会から意見が、出てくるかもしれないと。したがって、1年という数字は入れない方がいいんじゃないかと。こういうような趣旨のご発言が、大塚会長からありたんですけれども、これはまあ、私その時のやりとりで、事前に、県側、まあ具体的には、おそらく田中康知事だと、そういうことが、議会のそういう動きがあるということが伝えられて、それで事前に話し合われてたというふうに私は理解しました。その場で、知事も多少、大塚委員会長の当時の会長のお話に補足的なことをご発言されたように、記憶をしております。
柳田委員。知事のその発言は、長野県調査委員会の委員の皆さんに影響を与えたんでしょうか。
大野承認。
影響を与えたかどうかという答え方はやや難しいんですけれども、まあ、率直に言って私自身も含めて、こういう調査というのは、やりかけると、かなりこれは大変な作業になるんじゃないかと。したがって、まあ、委員を引き受けした以上は、やり遂げたいという気持ちが、当時、皆さん、おそらく、共有してたと思うんですね。まあ、その意味から言ったら、こう、途中で、中断してしまうとか、途切れてしまうというふうなことは、まあ、避けたいという、そういう思いは、やっぱりもともとあったと思うんですね。ですので、一年ということを、なくそうというふうな案については、特段、私も含めてでしたけれども、議論は何もなかったと。それが、知事の発言の影響でというふうに言えるかどうかとなると、私は、そこまでは、もともと委員の中にそういう社会的な意識があったものですから、そんなに何ら抵抗もなく、そうだなということで、直そうということになったと記憶しております。
民間人と元後進の方とは、調査の方法を変えた方がいいと、まあ、公開非公開ですね。公開非公開ということに関して、区別をした方がいいと。知事の発言についてですが、その際、知事は配布された資料はご覧になった上で、その発言をされたんでしょうか。
外務省に。
その発言をされたときに、この配られた資料をご覧になりながら発言された。というふうに、私は断定はできないし、そうではなかったんじゃないかと思います。ただ先ほど言いましたように、その資料というものは、参加したメンバー全員に、テーブルの前に置かれておりましたから、見ようと思えば、それは田中氏に限らず、全ての意味が見えますし、配られて議論しているわけですから、皆さん、見落としながら議論していたというのは、自然なことではなかったかと思います。
柳田委員。
はい。平成14年6月28日からですね、15年10月29日まで、知事後援会の会計責任者職務代行者には、吉田宗一郎さんという方が、ついていらっしゃいます。吉田宗一郎氏、知事も後援会幹部であった吉田さんのお名前は、そこには記述がされてましたでしょうか。この資料の中に記述があったかどうかお聞きします。
内務省に。
委員長にちょっと今の会見の答えするのはちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、ご承知の通り、私、元長野県調査委員会の元委員でございますけれども、今、先ほど言っている設置要項の第10項に、元委員も含めて、その守秘義務があるという規定がございます。今のご質問に対して、お答えするというときにはですね、この設置要項と、まあもちろんな、この100いわゆる削除委員会の調査権限との兼ね合いということが問題になると私は理解しているんですけれども、私自身の判断としましては、一般に、長野県の中では多くの方に周知されている事実について、それについて、言及するということが、特段、もともと非公開とか守秘義務というのは、調査に支障を来さないようにということと、個人のプライバシーを守るということが主だと思うんですけれども、先ほど申しましたように、すでにも多くの長野県民の方々に、オリンピックの招致活動において、こういう方は中心的に、仕事をされたということが、推知されている場合については、それについてここで触れるということが特段、個人のプライバシー保護とですね、とって、そんなに意味のあることでもないというふうに考えまして、私としてはそれについて、証言は拒まないようにしたいと思っておりますけども、いかがでしょうか。
はい。今のご発言でございますが、お見込みの通りと私も解釈いたしますので、真実をお述べください。
今おっしゃった方のお名前は、配られた資料の中に書かれておりました。
柳田委
員。吉田宗一郎氏が、市内科会で、知事後援会幹部であるということは、出席の委員の皆さんはご存知の上でのことだったんでしょう。上で会議に臨まれていたんでしょうか。
内務省に。
私は5月で、辞任いたしましたので、それ以降のことは全くわかりませんけれども、私が委員を務めている間にも、ある一冊の本が、県が購入していただいて、委員全員に配られたり、資料等も、共通に皆さん配ったりしておりましたし、あるいはもう、ご自分それぞれで、ある程度まで調べておられたと思いますので、今おっしゃった方のことについては、これは委員会の場で正式に、その方の、ことについて、この直接的に、議論したと、口頭で議論したということは、私のいるうちではなかったかと思いますけれども、おそらく私の理解では、もう当然ながら、すべての委員は、ご承知だったというふうに理解しております。
柳田委
員。当日、配布された資料及び、外部承認が、結果的に辞任をされるわけですけれども、その辞任されるまでに、長野県調査委員会委員として、所持をされていた資料は、辞任された際、どう扱われたか、お聞きをいたします。
内務省に。
Thank you. ご注文がありましたら、お願いさせていただきます。それに対して、今度は7月10日に、田中知事令で、最後の住宅提供がありました。これは配達公園で、真夏の防水期間、理由は載せませんが、その理由の専門家の配置しないという状態は続いていたわけですけれども、何かこれ以上、人生ごとに指示を置いておくということが、何か特別な意味があるかのごとく、広められるの本ではありませんでしたので、選択をどうぞさせることにいたしまして、2月26日に、こちらの本店も、最初に請求があった方に、返金をされなかったので、なんかそう
です。はい、
7月1日にメールで大悟証人が見合わせたい旨の送られた際、メールを送られた際の、理由を加えてお聞きをさせていただきたいことが一点。それと、四ツ谷での、3月、16年3月17日に、配られた資料、これも返却された資料に入っているのかについて2点お聞きをしたいと思います。
大悟証人。
なんで理由ですけれども、それは先週の時も明記してたんですけれども、私たちは国のいくつかの審議会に、まあ、10年ぐらい関わっていたんですけれども、これ、別にこう辞任ではなくて、任期が来て辞めるということもありましたけれども、任期が来て辞める。だからその時点で返却を、すべきという請求を受けたことは一度もございません。で、ちなみに、私の、まあ、友人にもですね、審議会をやってた。長くからこんな時期だねっていう話をしましたら、驚くんですね。多分皆さん、まあ、国と地方で同じじゃないっていう議論もあるかと思いますけれども、一般に、任期が切れて終了した、委員に対して、任期中に配られた資料の返却をっていうことは、私は前代未聞だったわけです。むしろ、そうやってどうしても返却するんでありましたら、どういうやり方を取ってきたかと言いましたら、会合まで下って、会合終了時に回収っていうやり方なんです。こういうふうにやるのであれば、理解はできます。それから、非常に機密性の高い場合は、全員委員が、守秘義務を、履行するっていう、署名をして、そして配られたものもございます。それぐらい厳しいものであっても、後で返せということがしたことは一度もありません。それで、しかも設置要項では、元委員についても、守秘義務がかかっているということが現にございますから、お互いそれで信頼、試合面でありますから、何もできないということがあります。で、他方で、この審議の途中で資料が一部の週刊誌に流れていると。で、こういうことについては何の、こう、言葉にもないっていう。こういうふうな、非常にこの、日々関心のない、状態で、資料の返還していくというのは、私としては非常にこの、こう、合理的なですね、理由を、決して受け取れなかったというのが、理由です。
はい、全
員。返還された資料の中で、四ツ谷の資料もございますでしょうか。
全員。
含まれております。
はい、全員。
ここで、お諮りをいただきたいと思います。松葉健三証人にもですね、この場面でお入りをいただきまして、お二方同席のもとで尋問を続けさせていただきたいと思いますので、委員長のもとでお諮りを願いたいと思います。
今、柳田委員から動議が出されたわけでございますが、いかがいたしましょうか。異議ございませんか。それでは委員会として、作用決定をいたします。それでは、作業決定をいたしましたので、ここで5分間、暫時休憩をいたします。そのままお待ちください。
じゃあ、じゃあ、これはいいですね。ご退席もしてもらってね。
これ、
ちょっと、
休憩を、
お願いいたします。
それでは、先ほど決定通り、引き続きまして、元長野県調査委員会事務局長で、弁護士の松葉健三さんから証言を求めます。これより、証人松葉健三さんの入室を求めます。松葉健三証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず、本委員会のためにご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本委員会を代表いたしまして、厚く御礼申し上げるとともに、捜査のためにご協力をいただくようお願いを申し上げます。証言を求める前に、証人に、申し上げます。証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順応されることになっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の親族もしくは証人とこれらの親族関係にあったもの、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出をお願いいたします。それ以外には、証言を拒むことはできません。もし、これらの正当な理由がなくして、証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに、証人に証言を求める場合は、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、罪の場合は、これを拒むことができることになっております。すなわち、証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内親族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人、または証人の後見を受ける者に、著しい利害関係がある事項につき、尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができます。それ以外は拒むことはできません。なお、 宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上、5年以下の禁錮に処せられることになっております。一応、以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは、法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め、全員ご起立願います。松葉健三証人、宣誓書の朗読を願います。
宣誓書、上司に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年11月8日、松葉健三。
ありがとうございました。ご着席願います。これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと。また、発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いをいたします。なお、こちらから尋問をしているときは、着席のままで結構ですが、お答えの際は、起立して発言を願います。これより、松葉健三証人から証言を求めます。最初に委員長から所要の事項をお尋ねいたします。その後、第五里志証人に同席願い、引き続き柳田委員から尋問させていただき、その後各委員から補充尋問を行うことにいたします。それでは、まず松葉健三証人にお尋ねをいたします。あなたは、松葉健三さんですか？
そうです。
現在の職業、生年月日をお述べください。
弁護士で、昭和18年4月12日までです。
私のからの尋問は以上であります。それではここで第五里志証人の入室を求めます。柳田委員から尋問させていただきます。柳田委員。
はい。
松葉健三証人は平成16年3月17日の四谷において行われた会合に出席をしましたが。
松葉証人。
出席しました。
柳田委員。
その会合の案内は誰からどのように連絡がありましたか。
松葉証人。
はっきり記憶はないですけれども、知事からのメールだったと思います。
柳田委員。
そのメールには費用負担についての記述はありましたか？
松葉証人。
ないと思います。
柳田委員。
そのメールには会合の話し合われる内容で記述はありましたか？
松葉証人。
ちょっと記憶はありません。
柳田委員。
ご記憶の中には、このメールには、どんな記述があったか、ご証言願います。
松葉証人。
少なくとも、集合場所、集合時間はあったと思います。それ以外について、ちょっと、記憶がございません。
柳田委員。
そのメールは何回ありましたか？
松葉証人。
わかりません。ちょっと、記憶がございません。1回だったと思いますが。
四谷における会合の松葉証人以外の出席者はどなたですか？
松葉証人。
田中知事と委員、長野県調査委員会委員全員だったと思います。
柳田委員。
その会合は都合何時間程度行われましたか？
松葉証人。
ちょっとはっきり記憶ございませんが、数時間 4、5時間あったかと思います。
柳田委員、
食事の際、アルコールは含んでいましたか。
マスマスロン、
はい、少しですが あったと思います。
柳田委員、
その会合の一番最初からアルコールは並べられていたんでしょうか。
松場さん、
そうではないと思います。
柳田委員、
アルコールのない、今晩というのはどのぐらいの時間あったでしょうか。
松場さん、
ちょっとはっきり記憶もちろんございませんが、1、2時間あったと思います。
柳田委員、
この1、2時間の議論は、どなたの進行によるものでありましたか。
松葉商人、
特に、誰が進行したということではございなかったと思います。ざっくばらんな議論だったと思います。
柳田委員、
その会議では長野県調査委員会の何について議論をされたんでしょうか。
松葉商人、
詳細な詳細があの調査に触れる内容ではなくて概略で結構でございます。
松葉商人、
私は、まあ、事務局をしておりましたので、いろいろ、資料等を検討した結果の、私、詳しい、大体 A4 で9枚ぐらいのレジュメを作って、皆さんにお配りしましたし、それから、まあ、私が、県民の方たちからの情報を得るということで窓口になっておりましたので、そういう方から、方々からのメールとか手紙とかそういうのをコピーしたものを配って、そういうものの資料としながらも話し合ったと思います。中身としては今後の調査委員会の調査方針ということだったと思います。
柳田委員、
委員会の設置要項については議論は及びませんでしょうか。
松葉商
人、そういうのもあっただろうと思います。私のレジュメの中にはいろんなこと書いてあります。そういう要項の問題、あるいはこのオリンピック問題のいろんな様々な問題点、あるいはその問題点をどういうふうに調査するか、具体的な問題点も指摘して、私が詳しい文章を出しましたので、そういうものも資料として、バックバランが話をいたしました。
柳田委員、
この会議中知事は発言をされたんでしょうか。
松葉商人、
そういう調査方針について特に知事からのお話はなかったと思います。
柳田委員、
会議中知事のご発言、ご記憶にある範囲でご紹介いただきたいと思います。
松葉商人、
そういう、調査方針等の話については、ほとんど、記事の発言はなかったと思います。まあ、雑談の中で、話があった程度で、具体的には覚えておりません。
柳田委員、
この、要項をですね、作る際に、任期を、限定をするのか、あるいは、任期について記述は行わないのかについて、記事は発言をしませんでしたか。
松葉さん、
ちょっと記憶ございません。
柳田委員、
公開非公開に関して知事が意見を述べたという記憶はございますか。
松葉商人、
もうちょっと記憶ございません。
柳田委員、
大吾商人によると会合中、田中康夫知事は民間人と元公人の方とは公開において、調査について、方法を変えた方がいいという発言をされたそうですけれども、そういう記憶はございますか。
松葉商人、
そうございません。
柳田委員、
松葉商人が作られたとされる A49 枚程度の、資料、まあ、メールやあるいは手紙コピー、今後の方針と言われる資料、この中に平成14年6月28日から平成15年10月29日まで知事後援会品川会の会計責任者職務代行者であった吉田総一郎氏の名前はその資料の中にありましたでしょうか。
そうですね、私は、調査対象者として、名前を挙げたと思います。
その調査対象、吉田総一郎氏の名前が出た、そういう資料が出ていた。そのことについて、知事は発言をされましたでしょうか。それに関わる話をされたでしょうか。
松橋は、
ないと思います。
本日、配布された資料、および、松葉健三証人は、南西調査委員会を辞任をされますが、その辞任された際にですね、この四ツ谷で四ツ谷において使用した資料、及びそれまでに入手した資料、こういった一切の奈良県調査委員会委員として入手をした資料はどう扱われましたか。
松葉さんに、辞任するときにした後、直ちに返還いたしました。
柳田委員。
返還のために、県当局の方から返還するよう求められたんですか。
松葉証人。
その通りです。
柳田委員。
それは、手紙であるとか、あるいは、メールであるとか、内容証明であったとか、記憶はございますか。
松葉証人。
何によって、要求されたかは記憶ございません。
柳田委員。
そのことに関しての疑問を感じることはございませんでした。
松葉証人。
全然疑問は感じませんで
した。柳田委員。
大悟証人が委員を辞任した際、返還された資料は委員会事務局を行っていた、松葉証人、どう扱ったのか、あるいはすで、に、松葉証人が、辞任をされた以降の話であったのか、含めてお願いしたいと思います。
誰に求めます
か。
松葉証人。
ちょっと時期記憶ございません。私が受け取ったのか、ちょっとそういう記憶がございませんが、大悟証人に対して返還を求めたことは知っておりました。
柳井大
臣。返還を求めたのは、当時事務局長であった松葉証人の意思ですか。
松葉証人。
まあ、委員の2つの意見、総合的な意見だったと思います。
柳井大臣。
その意見集約というのは、事務局長としてどうやってまとめられましたか。
松葉証人。
まあ、電話で、話し合ったりした程度だったと思います。
柳井大
臣。それを、通知としてはどういった手順で、大悟証人に、その、委員会の意思を伝えたんでしょうか。
松葉証人。
県の担当者から連絡が行ったんだろうと思います。私は直接はやってないと思います。
柳井大臣。
大悟証人にお聞きをしたいと思います。奈良県調査委員会に関する会議の後、飲食を伴う懇談を行ったとのことですが、食事をしながら、どういった話題となりましたでしょうか。
大悟証人。
それは、3月17日のことですよ。これもかなり、1時間半から2時間ぐらい。先ほど私3時間でもと言いましたのは、私が退出した時まででして、それ以降は分からないということですので、聞かせていただきます。私が言う間の、一般的な議論の中で、他の委員がおっしゃったことは、ちょっとあまりよく覚えてないんですけど、自分が言ったことは覚えているんですけども、私がちょっと議論出したのは、知事の住民票の移動問題につきまして、話題に、私からもちょっと切り出した面もありましたが、ちょうどあの頃かなりこう、いろいろ議論されておりましたので、私は自分の考え方を率直に、申し上げたら、他の方はあまりこうご自分の意見はおっしゃいませんでしたけれども、そのことで一つきり、いろいろ議論といいますか、雑談になっていました。
ご覧にな
り、同様の質問を松葉証人にお聞きします。長野県調査委員会に関する会議の後、アルコールを少し、含む飲食を伴う懇談を行ったとのことですが、食事をしながらどういった話題に及んだのかご証言願います。
松葉証人。
今、大悟委員が言われた、大悟さんが言われた、話も出ました。それ以外に、だから、私たち、だから、この会合はですね、知事は、それぞれの委員の方が知ってみえたけど、私たちは、 お互いに知らない中でしたので、まさにざっくばらんに話し合うと、それから、要するに気心を知るためっていう目的もありましたんで、格別その難しい議論をした記憶はございません。
柳井大臣。
大吾承認はその懇談会に最後まで出席をされたのでしょうか。
大吾承認。
途中で、退席させていただきました。
柳井大臣。
その飲食に伴う費用は支払いをされましたか。
大吾承認。
支払うつもりで、会計をお願いしますと申し上げたんですけれども、記事の講演会から、これは、出しましたら、必要はありませんと。そういう、お話、私は、ありがと思ったんですけれども、あの時は、非常にこう、急いで、こう、会議に着こうとしていたものですから、その場は、わだかまったままでしたけれども、そのまま、で、退席いたしました。
柳井大臣。
まずは承認をお聞きします。その懇談会で最後まで出席をされましたか。
松葉承認。
はい、出席しました。
柳井大臣。
松葉承認は、アルコールを少し含むこの懇談会の費用について支払いは行われましたか。
松葉承認。
その当時はしておりません。
柳井大臣。
大吾承認をお聞きいたします。誰が支払うとお聞きになりましたか。ちょっと熟知しますが、お願いいたします。
大吾承認。
誰が支払うっていうのは私が言った。講演会が払うから、必要ないと、そしてたのは誰かということでしょうか。
そうです。
誰かっていうのは講演会が支払うからということです。
柳井大臣。
それは、松葉承認からそういう説明を受けたということで、よろしいですか。
大吾承認。
はい。帰りがけ、松葉に、会見をお願いしますという趣旨のことを申し上げたときに、松葉にから、これは田中知事の講演会から出ますから、結構ですという、そういう趣旨もお話がございます。
柳井大臣。
それは、大吾承認以外の出席者にも聞こえる状況で、そういう説明を松葉承認はされたんでしょうか。
大吾承認。
あの時確か松葉委員は、一番、角のって言いますか、端の方にいらっしゃいました。だから、ちょうど反対方向で離れた方のところまで、聞こえたのかどうかということは、私としてはちょっと何とも、判断できませんが、この周辺にいらっしゃった方には、当然、聞こえてたということは間違いないと思っております。
柳井大臣。
松葉承認にお聞きいたします。この飲食について、誰が支払うという、支払い業務という作業を行ったんでしょうか。
松葉承認。
次が支払われた、手続きが取られたと思います。
柳井大臣。
それは現金で支払われたんでしょうか。カード等で払われたんでしょうか。
松葉承認。
それは見ておりません。
柳井大臣。
松葉承認はどういった表現で、大吾承認に費用負担について、講演会で負担する旨をですね、説明されたのかお聞きいたします。
松葉承認。
知事の講演会から、出されるので、支払わなくても結構ですというふうに申し上げたと思います。
柳井大臣。
それは、大吾承認以外の出席者にも聞こえる状況であったと、だったでしょうか。
松葉承認。
ちょっと聞こえる状態だったかどうかわかりませんけど、少なくとも、みんなに、最終的には皆さんに申し上げていることは間違いございません。
柳井大臣。
その支払いについて、講演会が負担をすることは、松葉承認は、誰から、いつ、指示をされたのですか。
松葉承認。
そういう会合を持つということ自身は、二三の委員で話し合って、決めたことですけれども、もちろん自分たち払うという意思で決めたわけですけれども、その数日後だったと思いますが、そういう会合を持つということについて、知事にお話ししたところ、知事が、講演会から払うというふうに言われたと思います。
ないない。
最初、松葉承認は、知事からの案内であったという証言をされましたが、 この会合は2、3の委員の発議によって行われた会合だったんですか。
松田さん、
もともと話し合ったのは2、3の、まあ、会長を含めた2、3の委員で話し合って、それから次にそういうお話をしたと、そういう経過です。経過です。
柳田委員。
それは知事が招集した会議というよりはむしろ2、3の委員が発議をして知事が誘われたという会合だったんですか。
松田さん、
誘われたとか誘われないとかちょっとよくわかりませんけども、そういう会合を持ちたいというふうにお話したところ、知事がもちろん私も出席したいと、それで後援会から払いますと。でただその期日につきましては、知事の方といいますか、知事、まあ、その担当者の県の職員の方がしたのかわかりませんけども、それぞれの都合を聞いて、期日を決めて、決まって、そしてメールが来たというような経過だったと思います。
柳田委員。
二三の委員でこの会合を開きたいと考えたときに、知事にこの会合のがあると、会合を行いたいというのは、知事に誰が伝えたんですか。
松田さん。
私と、大塚委員ですね。会長役をやっている大塚委員が話したと思います。
柳田委員。
大塚委員と松葉証人が、その話をしたということであるとすると、この 3人で会合を持つ、あるいは懇談をするという機会があったんでしょうか。
松葉証人。
みんな集まったか、要するに第1回の期日の後に、たまたま会って話したのか、まあ、そうだったと思うんですけども、まあ、一人ぐらいは電話でなしたかもしれませんし、まあ、そういう状況だったと思います。
柳田委員。
先ほどの証言では、大塚委員と松浦委員が知事に会合をしたい旨を伝えたというふうに証言されました。ということは、同時に行ったんですか、別々に知事にその会合のことをお話しくださ
いますか。松葉
さん、まあ、大塚会長は会長ですし、私は、まあ、事務局という立場でしたので、二人で、その調査をいろいろですね、いろんなところへ、行って人に会いに行ったり、参考人に会いに行ったり、ある施設に行ったりということで、よく、長野市に来ておりましたので、そういう機会の時に、知事にたまたまお会いして、そういう話をしたと。そういう経過です。
柳田委員。
費用負担を後援会で負担するというのは、ちょっと繰り返しになって恐縮ですが、知事から発言があったということでよろしいでしょうか。
松田さん。
はい、そうだったと思います。
柳田委員。
少なくとも私たちからは言っております。
柳田委員。
それについて、松葉証人は、どういった反応をされたんでしょうか。お答えをされたでしょうか。
松葉証人。
格別問題があるとは思っておりませんので、お願いしまして言ったらどうかわかりませんけど、特に異論を述べておりません。
柳田委員。
1月の、これでいいのかなという思いはございませんでしたか。
松葉証人。
じゃありません。
柳田委員。
松葉証人のお聞きをいたします。知事後援会が負担するにふさわしい内容の会合であったとお考えですか。
松葉証人。
ふさわしいとかふさわしくないというよりか、格別問題のあることではないというふうに思っておりましたし、現在もそう思っております。
柳田委員。
大門証人にお聞きをいたします。知事後援会が、結果的にこの最初のその支払い業務というのは知事が行って、そして、知事後援会が負担をしたということが事実として明らかになりましたが、知事後援会が負担するにふさわしい内容の会合であったとお考えになっていますでしょうか。お聞きいたします。
大門証人。
先ほど申しました通り、会合の、比較的2時間前後は、この、長野県調査委員会の協議であったことは間違いないわけです。なので私は会合は、飲食が伴っていたということで、様々、ご批判を受けることは、承知しておりますけれども、趣旨としては、長野県調査委員会の、この、正規、会合であったと、いうふうに期待しております。そういう、そういう場合、知的な田中康夫さんという一政治家の後援会の費用の、費用負担を受けるということは、私としては、これは、全く、あってはならないことだと思っておりますし、 もう一点、先ほど少し出ましたが、私たちの調査対象の中に、田中康夫氏の後援会の幹部の方がいらっしゃると。そういう方がいらっしゃる中で、心から気を使わせるということは、これは極めて、重大な問題だと私は認識してしましたし、今もそう思っております。
いやいやいい。
その外部証人の疑問と思われて、実際に何か行動を起こされたのかお聞きいたします。
外部証人。
まあ、私としては、外出するときに、こう、マックダインから、そういう講演会を負担するということを聞いたときに、まあ、非常に驚いたんですけれども、その場で、こう、直ちに対応を我慢できなかったということもございましたけれども、帰ってから、その点は非常にこう、気にかかっておりましたし、その点をから、まあ、他の問題でも、非常にこう、県あるいは田中知事と委員会との関係について、始終、問題を続き感じておりましたので、これはきちんとしなければいけないということで、4日後の3月21日に、この、あの、全員宛てに、郵送で、私の、考え方を意見という形で、皆さんにお伝えいたしました。その中で、その、後援会との関係についても、その、1項目として言及しております。
はいはい。
この、都市後援会の設立目的というのは、その、支援団体が、田中康夫さんという政治家を、支援することを目的としているわけでございますが、この目的に沿った資質であったかどうかということが、松葉証人はどういうふうに受け止めていらっしゃいましたか。
松葉証人。
その頃その詳しいことを考えたことはございませんけれども、まあ、今の時点で考えればですね、格別、まあ、知事はまさに県政を改革したいという非常に強い意志を持っておられる方ですので、まあその今のオリンピック等の調査につきましても、きっちりと調査してやるということですから、目的を外れるとかそういうようなことも特にないと思いますし、確別問題になるとは私は思っておりませんでしたし、今も思っておりません。
じゃない
じゃない。田中康夫さんという政治家の、政治的支援をする立場に松葉健三氏は、証人は当時あったんでしょうか。
松葉証人。
格別支援するということではないですけども、ものの考え方は私はよく似てると思います。要するに、きっちりと、要するに性患者の委託を壊して、そして新しいものを作るというですね、まさに一時が活動されていることですから、私は考え方はよく似てると思います。そういうことですし、まあその目的に反するなんてことはちょっとないと私は思っております。
いやいやいや。
例の証人が、先ほどお話になられましたけれども、この、繰り返しになるかもしれませんけれども、その、おかしいと思って行動を起こされたわけですけれども、2004年3月21日に、第五証人から、各委員に対して、一つのですね、今後の委員会運営のあり方に関する意見というものを、出されていらっしゃると思いますが、この中ではどういった指摘を第五証人自身されていらっしゃったかお聞きしたいと思います。
第五証人。
4項目、書かせていただきました。一つ目は、委員会設置要項について、この3月17日で議論をしましたけども、まあ、それについて、さらに私の追加的、補足的な意見を、そこで書かせていただきました。二つ目は、この、委員会の委員、全員と、それから、県職員が参加された、いわゆる、メーリングリストというものが、その、2種類だったわけですけれども、その中の一つが、田中、安尾知事のみが入られて、を全員で構成されるメールリストでしたが、こういうものが、立ち上がりましたという通知が、メールで来ましたときに、こちらの、もう一個の、こちらの知事のみが参加されたメールリストについては、他の県職員は、承知しておりませんので、という、そういう意見がございました。 まあ、これは私は非常にこう何か、非常にこう、不自然なものだなというふうに思ってきましたので、その、そういうメーリングリストについては、これは、もう使わないように凍結するべきじゃないでしょうかということを提案いたしました。三つ目は、委員会の調査活動の財源について、私なりの考え方を述べました。これは、いわゆる委員会というのは、会合で一回出席したときに、確か1万3500円でしたでしょうか、が、支給されるというのが、まあ私、委員会にやってまして、それはすごく普通だと思っておりましたけれども、ただ、今回のこの長野県調査委員会というのは、定期定期の会合以外に、調査活動というものを、これから本格的にやろうという時期だったんです。現に、もう、例えば、私が聞いてる、当時聞いた時では、大塚委員とか、事務局の松葉委員というのは、何度かですね、いろんなところに、特に長野県に足を運ばれたりしているということも聞いておりました。そうすると、その交通費は、一体どこが出るのだろうということは、もう、嫌おなしに問われる問題なわけです。さらに、それはかなり、もし資料をコピーするとなれば、それも1万3500円から出すということではまさかないでしょうね、ということで、そういう調査活動費というものを別途県に対して応募するべきじゃないでしょうか、というふうなことが、4番目、3番目。その際には、知事との後援会との関係で、財源的に、おかしなことがないようにということも、書き添えました。4番目は、松葉委員が、実は3月16日の予定での会合の時に、田中知事の方から、確か6月からだったと思いますが、松葉委員が、県職員として任用することになっているということを皆さんの場でご披露なさいました。そうなると、当時、松葉委員が担当されていた事務局をどうするのかということが問題になるわけですが、その時に私は、県職員になられるのであれば、こちらの調査委員会の委員というものの権利も私はあり得ないと思っておりましたので、であれば、その事務局を代わりにどなたがやればいいんだろうということについて、私の考え方を述べたというのが4点目です。以上です。
柳田委員。
その中について、メーリングリストについてでございますが、職員は承知していないメーリングリストですと。いうことを知事が、大吾教授はじめ委員の皆さんにそのメーリングリストを作ったということをお伝えになったという場面があったんでしょうか。お聞きをします。
大吾承認。
はい。これはまさに確かあれは四ツ谷での会合の前だったんですけれども、3月の上旬だったと思います。正確に言えばわかるんですけれども、まさに出来上がったばかりのその田中知事のみが参加されている方のメーリングリストで、流されたということは、全員に一斉に、通知が行ったわけですけれども、立ち上がりましたと。一つはこちらです。もう一つはこちらですという、それぞれのアドレスの知らせがございまして、この田中知事のみが参加されるアドレスのところに添え書きがありまして、こちらは、他の県職員は、知っておりませんという、添え書きがございました。
ライライン。
費用について、その後の知事の会見において、費用は潤沢に用意をしてもらいたい旨を、大吾教授からも、私は言われているんだと、ということを、会見等で知事が、申し述べたことがございます。そのことに関して、そういった事実は、この費用負担に関しての指摘のことを指しているのか、はっきりしません、判然としませんけれども、そういった事実はございましたでしょうか。
大吾承認。
それは確か記者会見の場で、そうおっしゃったっていうのを、確か記者会見の記録で私が見たか、報道でなされたのを見たか、ちょっと記憶はどちらかはっきりしませんが、とにかく知事がそういうご発言されたということは私は、あまり間を置かずに知りまして、事実と整っているということで、私は訂正の、訂正をしていただきたいと。という申し入れを文書で記事に送らせていただきました。で、その、循環のいいということの経過を少し説明させていただいていいんでしょうか。それは私が申し上げました通りでありまして、先日に調査活動を政府の会合員にやるときには、交通費、それより 治療収集に関わるコピー代相当が必要なことは、これはもう私自身は疑念だと思っていたわけですね。これはいわゆるもう実費保証だと思っているわけです。で、聞くところでは、1日あたり6200いくらっていうなんか単価で契約支給されているというのを聞いたんですけれども、これは何も実費ということとは私は直接関わらないことだと思っております。で、文字通り私が言ったのは交通費、費用、収集費ですから、潤沢にというのは文学的表現でありまして、こういう、レトリックで、発言をした当事者の真意を歪めるということは、私は、これはあってはならないことだということで、強く抗議をいたしました。
柳井大臣。
この、2004年3月21日に、今後の委員会、運営のあり方に関する意見、というものを、大悟承認から、郵送をされた、松葉承認は、これは受け取っていらっしゃいますか？
松葉承認。
受け取ったと思います。
柳井大臣。
松葉承認は、その際、返事を出されていらっしゃいますでしょうか？
松葉承認。
回答を求めるような形式ではございませんので、確実に返事を出すというようなことではなくて、その後また、その委員会等で議論したりするのかなというふうに思ってましたので、特に回答は出しておりません。
柳井大臣。
大臣承認にお聞きをいたします。長野県調査委員会担当職員を外した、その皆さんが承知をしていないメーリーリングリストへの大臣承認の指摘は、知事の長野県調査委員会への介入への懸念だったんでしょうか。
大臣承認。
介入という言葉の意味もいろいろあるかと思うんですけれども、とにかくメーリングリストがお使いになっている方はご承知の通り、同時同行でその参加者全員に筆と目利きの情報が伝わるわけですね。そうすると、このメーリングリストは主には事務連絡的な、その予定をそれぞれ日程を調整するとか、そういう事務的な連絡が数としては多いわけですけれども、中には委員会の調査方針等々についてこう連絡を取り合うということもないわけではございません。でそういうものが結果的に全て次のところにも全部流れていくということになっているわけですね。これはもうそのこと自体が私は委員会の、独立でというものにとってはこれは非常にこの不正常なことだというふうに考えておりました。
狙い大臣。
大臣承認をお聞きします。そのメーリングリストには名前がついていましたか？
大臣承認。
ついています。
狙い大臣。
これはメーリングリストの場合、ローマ字であると思いますが、どういった、名前のですね、メーリングリストだったんですか？
大臣承認。
ヤッシーサポートというメーリングリスト名、実際にこのヤッシーサポートを使って知事が意見を述べるという場面はありましたが、大悟承認にお聞きいたします。
大悟承認。
私は5月途中で、辞任いたしましたので、短い期間でしたから、それ以降どうなのかという実態はあまり存じません。で、私が在任している間、さっき言いましたが、事務的な連絡事項につきましては、かなりやり取りはありましたけれども、委員会の調査内容とか、調査方針について、そういうメーリングリストでやり取りをするということは、たまにあったと記憶しておりますが、そんなになくて、それについて田中知事が何か指示を出されるとか、意見を述べられるということは、ほとんどなかったかなと思っておりますが、 ただ、ちょっとこういうことがあったのは、私が、委員を辞任しました後なんですけれども、時期は後で、メールの、受信記録がございますから、正確なことは申し上げられますが、去年の夏だったと思うんですが、私も辞任したら、テレビ局とかでこれ喋れてると思ってましたら、どういうわけか私にもそれが流れてきまして、あ、こういうやりとりがなさってるんだなということが分かったんですけども、まあ、このメールは、田中氏がある程度この指示をされているというメーリングでした。それは、長野県のある方が、調査委員会に対して質問を出されたわけですけれども、その質問に対して、どういう答えを検討するかということについて、委員会のある方が、ある方か一人かするかわかりませんが、委員会側で原案が作られていたようです。で、その原案を知事に、なんかメールで送られているらしい。この送られたメールは私は今届かなかったんですが、それに対する知事からの返信のメールがあれば私のところにも入ってきまして、これでいいと思いますということと、まあ、先ほどその質問書を投げかけた方のプロフィールというんでしょうか、それについて田中知事が割とこう、はっきりとした、人物評価、指導みたいなことをされていて、ああ、こういうことをやってらっしゃるのかと。それから、まあ、知事に対して、こう、質問に対する回答について、こういうふうに、こう、知事に、こう、まあ、意見を求めるというふうなことを、委員会はやってるんだな、ということを私は、その時に言ったと。いうことはございますが、頻繁にそういうことがあるのかどうかということは、それは私、わかりませんし、在任中は、非常に少なかったと思いますし、議員後はそれ一回が入ってきただけで、それ以外はどうなってるか。私は存じ上げません。
柳井大臣。
この知事に調査委員会に対する質問、そして知事がそのやり取りをして、自分自身も意見を申し述べる、回答について意見を申し述べる、こういったことに関して松葉健三証人はご存知ですか、記憶ありますか。
松葉証人。
記憶ございません。
柳井大臣。
この安サポートというメーリングリストはご存知ですか。
松葉さ
ん
に。
そういう名前だったかどうかは知りませんが、そういう知事も含めたメーリングリストがあったことは知っております。
柳井大臣。
知事を含めたメーリングリストは2つあったようでございます。1つは職員が入っているもの、1つは職員が入っていないものがあったとお聞きしています。そういったメーリングリストが1つではなくて、複数あったかについての記憶はございますか。
松葉
上人。ちょっと私、その、両二つあったということで、ちょっと、あったかもしれませんけども、特に記憶ないです。そういうことを気にしたことはございません。
柳井大臣。
はい。大御所人が、この安いサポートというものを含めて、ご指摘を、費用の問題、あるいは、松葉証人が兼職をしていくということに関しての問題提起をされるわけですけれども、それ以降もですね、安いサポートは継続されて、いたと、いうことで、よろしいでしょうか。このわずか一月ぐらいの間ですけれども、指摘をしてから、辞任をするまでの間でございますけれども。
大御所人。
3月20日に送りまして、私が辞任するまでの間、まあ、辞任して以後もあったわけですから、辞任するまでの間も、そのメーリングが存在したかどうかといえば、現実に何回か流れてきましたから、存在したことは事実です。
柳井大臣。
大御所人の記事します。松葉証人が任期付き職員と長野県調査委員会委員と兼任をするということを知事から知らされるわけでございますが、それに対して疑問を呈された。これについて不具合というものはどういったものにあるのか、先ほどちょっと触れていただきましたが、詳しくお願いをしたいと思います。
大御所証人。
これは一般論もありますけれども、私その、霞が関の方で、いくつか、市議会の委員をやらせていただいて、まあ、その経験というものが、すごくこう、身に染みているというか、その、 行政の役所というものが、まあ、いかに市議会というものを、まあ、世間的な言い方をすれば隠れ蓑にするとか、アリバイ作りのためにやる。実態はほとんど行政ペースでやっているにもかかわらず、第三者機関という予想のもとに、第三者からのご意見という形で、恐らく自分たちのやろうとすることを恐らくされるというケースが、もう私は身に染みて体験してきたわけですね。ですから理屈っても、理論ってこともございますが、そういうこの私の、体験というものが、やっぱり背景にありまして、長野県で、まあ、こういうことはないだろうと思っていたんですけども、むしろ、霞が関で経験したよりももっと、こう、まあ、強いというか、露骨な、そういう行政からの、こう、関与というものを経験いたしまして、こういう状態で、まあ、私はなか、第三者委員会というのは、文字通り第三者の、第三者からゆえんは、その、諮問した行政から独立してなければ、第三者にならないわけです。だから、もうこれは、存在理由そのものだと思っておりまして、辞任の時にも申し上げましたけれども、メーリングリストの存在とか、それから、知事の講演会との講師の混同とか、それから、お二人の委員が、県職員と、一時期ですけれども、市議会の委員を兼ねていると。こういう兼ねているということは、二重身分ということはありえないわけでして、やっぱりこれは DX 法案が起こる、いくらご本人がですね、合議が高い低いということとは関係なく、DX 法案が起こる可能性があると。その可能性の段階でそれは解消しなくちゃいけない。現実に起こったか起こらないかじゃなくて。しかもそれは、一般の県民の方々が、どう思うか、自分たちは大丈夫なんだというふうに思うかどうかじゃなくて、県民の方が独立した、自立した、組織として、活動しているというふうに信頼してもらえるかどうかということが問題なんだわけですね。その点で言えば、県民ということは私の常識としてはありえないことだったというふうに思っております。
柳田委員。
はい。そういった意味で、そういった、疑問というか、問題点、問題意識を持ち出すわけですが、夏にですね、知事自身が、メールのリストを使って、県民の皆さんから、長野県調査委員会に対して質問をした。それを知事は相談をされる。そしてその相談に対して、知事は回答を出す。こういった形のものは、大門承認が懸念をしていた、いわゆる、癒着していく姿、ではなかったでしょうか。
大門承認。
言葉が癒着という言葉が適当かどうかについては私は少しご利用させていただきますけれども、先ほど、知事が、これの返信はですね、これで、結構いいと思いますというですね、OK のそういう返信面で、具体的に何か、どうこうっていう意見そのものは、まあなかったわけですけれども、ただ私として非常に驚いたのは、その、委員会として原案を作って知事に、まあ言葉は全然失礼かもしれませんが、お伺いを立てるようなことを何やるんだろうと。委員会として質問したなら、委員会の責任において答えればいいんじゃないかと。そしてこれは委員会が答えることではなくて、県が答えるべき問題だと。まあ、私は個人的には、県が答えるべきこともあると思いますから、むしろそれは県の方で責任を持ってやっていただきたいと。いうなら、このけじめっていうものが、非常に曖昧になってるな、っていうことをですね、ことから、その子をちょっと、危惧をいたしました。
柳田委
員。松野承認にお聞きします。大悟承認の今後の委員会運営のあり方に関する意見を読んで、どういった感想をお持ちになりましたか。
松野承認。
まあ、私とやっぱり大悟承認とは相当ものの考え方が違うなというふうに思いました。大悟承認はやはり学者であられるから、なんか形式論って言いますね。形式をものすごく重視される。私は実務家ですから、具体的妥当性とか実質的な問題があるかとか、そういう思考方法でやっております。したがって、第五選手は、声高にそういうこと言われたところで、私は、特にですね、知事からこういうふうな、例えば、捜査方針について、あるいはいろんな問題について、こういう、干渉があったとかですね、 強要があったとか、言うならともかく、それでも全くなく、全くないのにね、大騒ぎをしてですね、記者会見までして問題があったなんていう、私はちょっと、本当に、ちょっと理解が、に苦しいと。学者の、独特の考え方だなっていうふうに思いました。そういうことで、私についてもですね、先ほど、いろいろ言われたんで、私についてですね、ちょっと、私が、その、副総理総長になるということと、委員に、兼任することが間違いだと言われるのと、形式ではそういう問題があるかもしれません。しかしながら、私はまさに、ずっとオムズマン活動をしてきまして、批判精神も旺盛ですし、しかも弁護士ですから、その身分にですね、こだわってですね、これ、変なこと言ったらクビになるかもしれないとか、収入が減るかもしれないとか、そんなこと一切考えないというような立場じゃないですね。やめたらやめたらいくらでも仕事できるわけですから、そういう意味で、そういうことになったからといって、自分のですね、捜査の方針が変わるとか、そういうことは一切ない自信がありますし、私以外の委員の方たちも、まさにいろんな活動をして、一石を上げ、そして、旺盛な独立心と旺盛な、批判精神を持った方たちですので、そういうようなことで、一切問題になるようなことではないと、私は思いました。だから、第五委員が言われるよ、第五証人が言われたようなことは、全く一向に値しないとは申し上げませんけれども、実質的にはほとんど全然問題ないことを一生懸命言っておられるなと、慣れたなっていう、そういう疑問がありました。
大丈夫。
はい。まずは、総理にお聞きをいたします。指摘を受けたメーリングリスト、やしサポートは、どのように活用をされていらっしゃいますか。
まずは、総理。
メールは、だいぶ先にちょっと言われたと思うんですが、ほとんど使われてなかった。ただ、連絡するとか、その程度のことだったと思います。だから、格別個別持って次の議員に行ったとか、そういうことはないというふうに思っております。
まずは、大吾証人が指摘をしたメーリングリスト、ラッシーサポートに、松葉証人はいつまで参加をされていましたか。
松葉証人。
ちょっとわかりませんけど、だから、辞めるまでだと思います。辞めてからは来なくなったと思いますが、ちょっとそこまで注意しておりませんので、わかりません。
柳田委
員。知事がメーリングリスト、大門証人が指摘をしたメーリングリスト、ヤッシーサポートにおいて、意見を述べることがなくても、メーリングリストによって知り得た情報に関する意見を、松葉証人に伝えるようなことはありましたか。
松葉証人。
確実ないと思います。
柳田委員。
メーリングリスト、ヤッシーサポートとは関係なく、長野県調査委員会に関する話も、きっと、なされたことはございますか。
松葉証人。
ちょっと、中身は記憶ありませんけど、少しはあったかもしれませんけれども、格別、重要なことではないと思います。
柳田委員。
私どもの調査では、長野県調査委員会の大塚委員と松葉証人が、数回面会をしていたと、証言をいただいておるわけですが、記憶にございますか。
松葉証人。
先ほど申し上げた1回、2回があったかもしれません。ただ中身は、先ほど言ったように、まさに手続き的なことを話しているだけで、調査の方針がどうだとか、そういう相談したりとか、そういうことはしておりません。
柳田委員。
手続き、何についての手続きだったんでしょうか。調査内容に触れないように、お答えいただきたいと思います。
松葉証人。
先ほど申し上げたようなですね、議会にこういう会合を持つという相談をしたことがあるという程度であります。
柳田委員。
複数回そういうことがあったんですか。
松葉証人。
ちょっと中身、記憶ございません。
柳田委員。
一回は記憶あるんですか。
松葉証人。
一回は先ほど申し上げた通り、そういう、東京である会合についての話をしました。
柳田委員。
どこでされましたか。
松葉証人。
二階の地質ですかね。
柳田委員。
ガラス張りの地質ではないんですか。
松葉証人。
二階です。
柳田委員。
3階ですか。3階です。
柳田委
そうすると、ガラス張りの知事室ではなくて、知事応接というお部屋であったということでいいですか。
松葉さん。
そういうことだと思います。
柳井大臣。
先ほど、最初冒頭でですね、私、会合について、どういった経緯で、行われたかということに関して、松葉証人、あったかどうか、ちょっと明確にご答弁いただきませんでしたけれども、ここでまあ、あったと、確かにあったと。場所は3階の知事、オフィスであったということでよろしいですか。
松葉証
人。その通りだと思います。
柳井大臣。
明確に、ご証言願いたいと思います。大部証人にお聞きしたいと思います。2004年3月21日の今後の委員会運営のあり方に関する意見について、他の委員の方からはどういった反応があったのかお聞きいたします。
大部証人。
3人の方から、返信で、ご返事をいただきました。で、お名前は、まあ、申し上げませんけれども、内容について、これは、委員会の調査内容に触れないという範囲で申し上げられることができると思いますので、ご説明したいと思いますが、お一人の方からは、翌日だと思いますが、22日になりまして、おっしゃることは全てごもっともですという最初にご意見がございましたが、ただ、まあ、そういうご意見が出ると、委員会が、確か、空中分解するんじゃないだろうかっていう危惧を述べていらっしゃいまして、まあ、確かに、自分も権力におもめるつもりはないけれども、せっかくこういう委員会が作られたのだから、これを台無しにするのは、避けたいというような、趣旨の、ご意見でした。それから、お二人は、それから、私の21日から1日目ぐらいだったと思うんですが、まあ、格論的に4項目について、ご説明になっていて、まあ、要項についてはそんなに、まあ、意見の隔たりはなかったので、メーリングリストについては、まあ、連絡をするんだったら、職員の方っていうのは3人なんですね。そちらを使ったらいいんで、何も特に、指示だけが入っているメーリングリストを使わなくても自分もいいと思うというふうな、ことをおっしゃっておりましたが、まあ、ただ、このメールというのが、公文書としてですね、こう扱われないかどうかということで、そこを慎重にやるために作ったんじゃないかと自分は思っているというふうな趣旨のことが書かれておりました。それから、講演会との関係については、その通りで、ここはまあ、もちろん、ちゃんと分けた方がいいというふうにおっしゃっておりました。それから、おおむねそんなことだったと思いますが、最後の3人目の方は少し時間が経ってからでしたけれども、独立性と、私が言う独立性については、それは全くその通りだと思うと。ただまあ、自分たちがその点についていかにこう、きちんとやってみても、この田中先生に対して、ネガティブキャンペーンを張ろうとする人たちは、やっぱり何をやったってそういうことは起こるんじゃないだろうかと。まあ、田中知事と、まあ、県議会とのこういう対立の図式というものは、単にそれだけ、まあ、近海の独立性というだけでは解消しない問題じゃないだろうかということで、最後にその方は、結局まあ自分たちとしてできることは、きちんとした報告書をまとめて出すこと。それが一番だと思うというふうなお話がしておりました。
ラインライン。
そういった意見が出されている中で、同じ文章を見た、まずは証人は、まあ、いずれこの話は会合で話し合うだろうと思っていたということでありました。しかし、その中には、メーリングリストの存在についても指摘をしているわけですね。それは、松葉証人が使っていようといまいと、大の証人からの指摘はあったわけです。それについて、どう理解をし、どういう 感想をお持ちになったんですか。
松葉承認。
いや、だから別に、それでもってですね、メーリングリストがあるからどうなんていうことを、私はそれで、それぞれの委員が、独立性がなくなって、そういうことになるとは到底、まあ、メンバーも、そういった実績があって、独立性も旺盛な方たちですから、そんなことで、それが害されるなんていうことは一切私は、考えませんでした。
全然委員。
結局、その費用負担に関しても、大の承認は問題がありとお感じになったわけですけれども、8万円程度のものが、例えば費用負担、講演会でしていたとしても、自分たちは独立性があるから、これは、自分たちは費用負担しなくてもいいんだと、こういうふうな理解をしたということですか。
松葉承認。
まあ、とにかく、なんですかね、講演会が費用負担したからどうというような、とにかく、何も害悪ないというふうに私は認識しております。というのは、この、皆さんは、まあ、後から出てくるんですかね、その条文のことは。199条の5とかね。それは後で答えられますか。だから、よろしいですか。だから私は、そういう、要するに、私は少なくとも、税金から、でもって飲み食いするよりかは、問題になることではないというふうに認識しておりますし、そういうことで大騒ぎすること自身が、私はまさに、おかしいというふうに思っております。
やらない。
松葉承認は、自分の独立して、長野県調査委員会委員として、独立した考えを持ち、独立した行動を取る。このことに関して、費用負担がどうであろうと、許せないものを持っていたと。こういうことを、こういう理解でしょうか。
松葉承認。
だから、それは、そういう費用負担があったから、独立性が害されるような問題ではないというふうに私は確信しております。
やはり、
大悟承認にお聞きをいたします。この大悟承認が、今後の委員会運営のあり方に関する意見を、委員の皆さんに提出される。その中である委員は、大悟承認へのメールでの返信で、権力者に媚び売るつもりは毛頭ないのですが、本心で言えば、安易にこの機会、長野県調査委員会に指名をされたという機会を、捨て去ることにも、はめらわれますという文章を送られて、いらっしゃいますけれども、インド市の中で、知事への配慮といったものに関しては、どんな雰囲気であったのかお聞きをしたいと思います。
大御所に。
今のおっしゃったことをもってですね、知事に対しておもねているとか、こう遠慮つけて独立性がないというようなことを私もですね、申し立てるつもりはないんですけれども、ただ今回私は長野県調査委員会に入りまして、先ほど少し申しましたが、霞が関でとか、今外国団体の見直し文化もやらせていただきましたが、そういうのと比べて随分と様相が違うなということを非常に感じました。で、それは、先ほど戻りましたが、17日の会合の時、これは長野県調査委員会のテーマとは直接関係ないんですが、知事との、まあ、この距離の取り方ということなんですけど、あるいは知事の言動と、自分たちの、もう少しこう、独立したものの考え方ということについて、少しこう、違和感を覚えたのは、先ほど、住民票の問題申し上げましたけれども、私自身は、ものの考え方と、それから、知事としてやるのにふさわしい行動かどうかということを考えましたときに、非常に納得できなかったんですけども、他の、たまたま私も、私が言い出してだったんで、他の方のご意見を聞いているとですね、不信任的なんですよね、知事の行動に対して。もうこういう、もうだって映しちゃったんだから、今さら言ったってしょうがないのじゃないの、大悟さん、ということで。で、中にいらっしゃった弁護士の方は、この件からは、前もって相談してくださいよね、というような、そういう話をされてたんですけれども、過去形じゃなくて、あれ私は進行形だと思っていましたし、もう少しこう、どうして、それについて、きちんとした意見を言えないんだろうかな、という気持ちがあってですね。で、 私はその知事に対しても言うべきは言わせていただくということを別の知事宛の文書でその後送った4月の17日ですか、文書で申し上げたんですけども、まあそういう意味で、いわゆる知事との距離の取り方、前の取り方という点でですね、委員会の方々っていうのは皆さんそれぞれいろんな分野で、こう非常にこの不正をに対して、まあ、こう、まあ非常にこう、立ち向かわれた方だというふうに私はお聞きして、頼もしい方ばかりだなと思って、参加させていただいたんです。別にそのイメージがしっかり変わったというようなことは決して申し上げませんし、非常に熱心なさっていることはわかるんですけれども、しかし、格論になって、自分がそういう当事者になったときに、面と向かってですね、ご当人いらっしゃる場で、どういうふうにこれが、その言動はどうなんだろうな、ということを、その場で、まあ、たまたま私は、他の方々のですね、スタンスというものをなんかこう、垣間見かなっていう気がして、少しこう、心配になってきたな、ということがございましたのと、あともう一つ申し上げますと、これは、経営戦略力のある方からですね、この、委員会が委員として、いろんなところに調査活動に出向いたときに、名刺があった方がですね、こう、すぐに協力を得やすいんじゃないかと、僕の何、どういうとかわからないよりかは、長野県調査委員会委員と、知事特命というふうにした方がいいんじゃないかということで、こう、委員用の名刺を作るっていうご提案があったんですね。で、その際に、そのメールで打診が来たんですけれども、知事が使っている台紙を使って、知事の名刺にあるデザインの3つのうちからどれか1つを選んでくださいっていうふうに来たんですね。で、名刺の原案の上に、知事特命っていうのが確か書いてあったと思うんですね。で、私はこういうのが来て非常に嫌な感じがしたんです。だから私は名刺いらないと言いませんでしたけど、結論的には私はその3つどれでもない、何もない、知らずにしてくださいというふうに申し上げたんですけれども、他の方からあまりそういうふうなご意見は私のみんな伝わってこなかったので、多分どれか選ばれたのかな、3つのうちのどれか選ばれたかなと思うんですけれども、何か私は、審議会の委員というのは知事のサポーターとか、親衛隊みたいになっているというふうに申し上げましたけれども、このエピソードもですね、人によってはそんな些細なこととおっしゃるかもしれませんけれども、そういう、発想というか提案、案が出てくるということ自身が、でそれに対して私はね、つまんないことに見えても、やっぱりきちんと、責任をつけてるべきじゃないかと思うんですね。で、私たちは決して、田中知事の同じ名称を使って、一心同体でやる必要は全くないと思ってましたので、思いましたが、そういう点についても、少し、距離の取り方ということについて、気になった例であったと思っております。
柳田委員。
同じ委員であった松田証人は、その名刺のことをご存知ですか？
松田証人。
はい、知ってます。
柳田委
員。松葉先導証人の名刺には何と刷り込まれたかですか？
松葉証人。
はい、最後、証人が言われた内容だったと思います。
柳田委
員。そこにはどういう記述でしたか？
松葉証人。
記憶はっきりしないんですけど、大悟さんが言われた通りじゃないかなというようなおぼろげな記憶です。
柳田委員。
それは、田中知事、任命というような、田中康夫知事、特命という表現ではなかったですか？
松葉証人。
どうだったかもしれません。
柳田委員。
わかりました。松葉証人にお聞きします。四谷での会談が、後援会で負担されて、されたわけですけれども、結果的に返還はされたんですか？
返還しました。
柳田委員。
その金額はいくらでしたか？
松葉さん。
1万円ちょっとだったと思います。
柳田委員。
なぜ返還したんですか？
松葉さん。
大悟証人が一社会に検出されて、新聞にいっぱい書かれまして、そういうふうに疑問に思われるなら、返しましょうということを何人かの委員で話し合って、返すことにしました。ただし、そういうことをいただいたからといって、そんな独立性が害されるものではないというのをみんなの話し合いの中で、だけれどもこういう状況だったら返した方がいいねということでした。
柳田委員、
いつ返還をされましたか？
松葉証人。
大悟証人が 返されるというような、大体同じような時期だったと思います。
柳田委員。
そのお話の過程、そしてまた一連の本日の証言を聞きしていて、松葉証人はこの返還に関しては、本意ではなかったんですか？
松葉証人。
まあ、本意とか本意じゃないというか、まあ、原則として、やはり自分の印象が自分で出すというのは、まあ原則だとは思いますので、出したからどうという方の考えがございます。
柳田委員。
原則であったことを、松葉証人は原則を犯したということですか？
松葉証人。
いや、原則というのは、普通はそうだというだけであって、それが、害悪があるかどうか、皆さんもですね、要するに人からおごってもらうとかいうような、そういう程度の話、少なくとも税金からの見口よりかはマシだというふうに思っております。
柳田委員。
わかりました。他に知事講演会の負担による会合、宴会等はございますか？
松葉証人。
ないと思います。
柳田委員。
第五、お証人にお聞きをいたします。費用が講演会で負担されたことを、知事。そしてですね、返還はされましたでしょうか？
大野町に
返還しました。
柳田委員。
その金額は、あ、すいません。なぜ返還をされたんですか？
大野町に。
私たちは、自分公務員という立場で、委員を任命されておりますから、公的な立場になったと思いますが、田中知事の講演会というのは、私的な政治団体であると。そこから離職費の負担を受けるということは、そもそも前提が違っているというのが一点です。それともう一つは、具体的には、田中知事の講演会の幹部の方の中に、調査委員会の調査の対象になることが注目の一致している方がいらっしゃる。そういう方々にのいる団体に離職費の負担を受けるということは、それは県民の方から見て、この疑惑を招くと。それを避けるということは、やはりこれは委員会としての責任だと。したがって、一人一人の委員がまずは自分で自律的にやるべきだということで、私は返還いたしました。
柳田委員。
疑惑を持たれる、そういったことに関して返さなければいけないと考えに至ったわけですけれども、松葉証人は県民から疑いを持たれる、そういう思いには至りませんでした。
松葉証人。
ああいう報道されたから疑惑を持たれると思っただけであって、基本的に疑惑を持たれるとは思いません。先ほど、だから私に質問が本当に少ないもんですから、言えなくて本当に残念と思ってるんですけれども、まあ、吉田商人、吉田さんじゃなくて、要するに幹部と、市内学会の幹部と言われる方も、その当時はもうほとんど、ほとんどというか活動しないという方だと、まあ、形だけ会員だというような方だったと聞いておりましたし、そんなことで、そんなことで影響を受けると思いませんし、まさに会議の中でも、3月17日の会議の中でも、その人を調べる、厳しく調べるべきだし、そしてその後の、私の文書もいっぱい出しておりますけれども、その中でもそういうふうに私は提案しております。だからそういうことで影響を受けるようなことではございません。自信がありますので、そういうことで問題があるとは思いませんでした。
柳田委員。
今、吉田総一郎氏のお名前が出ましたので、ありがとうございます。吉田総一郎氏はいつからいつまで知事講演会の、に関わりを持ったと認識をされていますか？
松葉証人。
知りませんけれども、少なくともその当時は、すでに、活動はされてなかったと聞いておりました。
柳田委員。
第五証人にお聞きをいたします。金額の方は、返還をされた金額は、この1回の会合だけだったのか、あるいはそういう複数あれば、金額をお聞かせいただきたいと思います。
第五証人。
この3月17日の会食費は、合金を水割りしまして、一人当たり1万トンで104円。これを5月25日に現金書き留めで、送金いたしました。もう一つの方、もうこの場で一緒に言うんでしょうか。もう一件、もし何かご質問があるのであればお答えしますが、金額だけ申し上げますと、私は結果的に後から今回の負担になっていたということが判明したのはもう一件ございまして、合計で返金したのが 34,590 円を返金いたしました。
柳田委員。
ちょっと
その、ちなみのことだけいいですね。あと、いいですか？
あの、尋問の途中でありますが、実は2時間ちょっと経過をいたしたところでございます。大変に、あれですが、ここで、20分間、暫時休憩をさせていただきますが、よろしくお願いいたします。どうぞ。